し。
本日は賛美歌21を使用します。文字でない方は受付にありますので、礼拝備えの賛美歌255番を歌いましょう。 ただいまより本日の礼拝を始めます。実にすべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。詩編26番を歌います。ご起立ください。なる神様、高胆節第一手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法式次第の横にも印刷されています。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条をご一緒に読みます。 93-4A146 ページです。使徒信条。我は天地の作りにし全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死んだうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしくより来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわう。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 賛美歌252番を歌います。お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 全能の憐れみ深い神様、私たちの罪をあがなう生贄として御子をお使わしになりました。この誠の愛を知ることができて感謝いたします。世界の中では未だ戦争が絶えず、国内では災害があちこちに起こり、家族の中でも悲しみや苦しみの多い一年でした。また多くの喜びや祝福もいただきました。今朝2004年最後の礼拝を高野原教会で共に捧げることができて感謝します。天に召された3人の姉妹も共にあることを覚え感謝します。4月からは遠藤牧師をお使わしくださり、教会の諸行事を滞りなく行うことができ、御恵みを感謝いたします。来たる新しい年がこの世の過ぎゆくものに心締められることがないように、永遠を思い無限の愛であるあなたに覆われていることを信じて希望を持っていけるようにしてください。病のため伏している友を癒してください。高齢のため外出できない友を慰めてください。これらの感謝と願いを皆様の祈りとともに、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。賛美歌の278番、 ぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書2章25節から35節までです。
その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰がつく。イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が遣わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。
皆さんのところにサンタクロースはやってきましたか？私は24日の夜、なぜか寝れずに、興奮して寝れずに4時頃までテレビの前でぼーっとしていました。残念ながらサンタクロースは我が家に4時には来なかった。でも朝になるとしっかりとプレゼントが置いてありました。皆さんのお宅はどうだったでしょうか？クリスマスの行事が無事終わり、そしてプレゼントも素晴らしかったけれども、皆さんと一緒に、クリスマスの礼拝、そして洗礼の式、信仰告白の式、そして愛賛会、また子どもたちとの祝会や、イブの礼拝をすることができた。もしかすると、神様からの私に対する一つの大きなプレゼントは、この一連のクリスマスの礼拝のひとときだったのかもしれない。まあ、それほど、今回の、私にとってこの教会での初めての、クリスマス、とても、多分一生忘れることのできないようなたくさんのことを私に、教えてくれました。そして今日が、最後の、2004年の、最後の、まあ、礼拝だということで、説教の準備をしながらこの1年間を振り返ってみました。ちょうど1年前に、覚えていらっしゃる方もいるかもしれませんが、1年前の高野原教会の2003年の最後の礼拝の時に、私はこの場に来て初めて皆さんの前で説教をしました。業界用語ではお見合い説教というふうに言われていますけれども、お見合いというのはちょっとふさわしいかどうか分かりません、まあ、しかし初めて、会う皆さんに説教を聞いていただいて、そしてかつてはその説教の出来の良し悪しで、あ、こいつはダメだとかですね、そういうことが、あったというふうに伺っています。幸い、4月から、ここに迎えられ、そして、この1年12月まで過ごすことができました。時に体調を崩したり、また3名の方々の天に送り出すその式があったり、いろんなことがありました。でもあと1週間まだ2004年があるのに、 こんなことを言うと神様に怒られるかもしれませんが、今の時点では来てよかったなというのが正直な、感想です。今日の大掃除でまた考えが変わるかもしれませんが、まあ、一緒に皆さんと一緒にして、少なくとも今の時点まではすごく良かったと本当に思っています。ちょうど1年前の、この頃、この教会に移るその準備をして、一体どうなるのか、まあ、そう苦難を本当に、予想していました。そしてたくさんの苦難があったんですけれども、しかし来てみると案ずるよりも、なんとかで本当に良かったと思っています。さて、昨日の、夜に、説教の、準備をして、今回は4時までにはならなかったんですが、もう、このまま原稿を目の前にしてそのままこう、図書館でよくよだれを垂らしている学生いますけれども、こううつ伏してそのまま寝てしまうんじゃないか、まあ、そんな状態に陥ったので、テレビを少しつけて、そしてその中で神田川という懐かしい歌が流れてきました。ご存知の方は、まあ、大体、知っている方と知らない方があると思います。でその中に三畳一間の部屋というその部分が出てきました。その歌を聞いてうとうとしていた私は、あ、そういえば、三畳一間じゃないけれども自分は四畳半の、ところに、いたことがあった。そういえば、冬の寒い時に四畳半の窓のない部屋に、半年ぐらいですけれども下宿をしていたなと。そして、半年後に、2階の六畳間の部屋が開いた時に、あ、広くなった、あ、窓がある、なんて素晴らしい部屋なんだと思ったのを今でも覚えているんです。そしてそこからいろんな記憶が蘇ってきて、自分が覚えていること、かつていろんな出来事があった中で覚えていることは、楽しかったこともあるけれども、しかしそういう苦しい中からほんの少しでも明かりが見えてきたとき、そういったことをよく覚えているんだなということを思い出しました。またホワイトクリスマスという、ロマンチックな曲があります。日本にいるときは、ホワイトクリスマスいいなと思いながら、たまにホワイトクリスマスになると本当に素晴らしいと思っていました。ところが、ボストンというところに行ったときに、ホワイトクリスマスどころか11月ぐらいからずっと雪が積もっていて、4月ぐらいまでずっと雪が残っている。ホワイトクリスマスは、当たり前というか、むしろ雪が消えてくれた方が嬉しいという、まあ、そういう中で、いると、ホワイトクリスマスというロマンティックな歌は、あと10分バスが来ないと凍えてしまうんじゃないだろうかとか、鼻水が凍ってしまったり、そういう、中にいる時には考えられないような歌だなと思い、そしてまたそういえば自分たちは学生の頃、人にお金を借りて、そして、雪の中20分もかけてスーパーまで買い物に行って、そして帰っていた、40分かけて買い物をする、そんな生活をしていた、その頃がすごく思い出されました。それは今だと、まあ、コンビニエンスストアに行ってすぐに物が買える、でも少なくともそれができなかった時期があった。そしてそこからできることが、まあ、そういうことができることに生活が変わったときに感じた喜び、それを思い出しました。一体何の話をしているのか、それは私たちが追い求めている幸せとか、そういったものは実は自分が今ある状態から少しでも良くなるとか、今自分の苦しい状態が少しでも好転する、そこにもしかすると一番大きな幸せがあるのかもしれない、まあ、そんなことを考えたからです。そしてイエスの誕生の周りに出てくる不思議な人たち、これは実はみんな苦しみを知っていた、苦しみがあったからこそその後の喜びに気づいた人たちではないか、そんなことを考えたのです。今日出てくるシメオンという人、 彼についての記述は聖書の中にそんなにたくさん出てきません。しかし彼は救いを見るまでは死ぬことがないというふうに言われていたそうです。不思議なことですが、彼はイエスを見て、そしてイエスに祝福をしたときに、初めて自分はやっと救いを見たから、これから自分は死ぬことができる。そんなことを語ります。シメオンをはじめ、ルカによる福音書に出てくる人々、イエスを待ち続け、そして救い主の誕生の知らせを受けた人たちは、皆、ある苦しみを負っていた人々でした。シメオンは明らかに、ターミナル、もう死を間近にしている。その苦しみを負っていながら、しかし、死ぬことはできないという、その苦しみの中にいた、人でした。また、救い主の誕生の前に出てくるザカリア、そしてエリザベート。この二人は長い間子供ができない、その夫婦として独特の苦しみを負ってきた人たち。そしてマリアは結婚する前に子供を身ごもるという、その当時の社会の中では許されない、そんな状態に、ありました。救い主誕生の知らせを受けた羊飼いたちも、当時の社会の一番下の、階級にいた。時に人々から差別され、また礼拝に集うことのできない、その人として、人々からあまり良い扱いを受けなかった。この人たちに救い主の知らせが告げ知らされた。これがルカによる福音書の中で書かれている大きな出来事でした。私は自分が一年を振り返ったとき、またこれまでの歩みを振り返ったとき、自分が、苦しかったときのこと、そしてそこからほんの少しだけその苦しみが変わっていったとき、そのことをずっと心に抱いています。アメリカである方の講演を聞いたときに、アメリカ人に漢字のことを教えてもらうとは思わなかったんですが、危機という漢字があります。しかしその人が言っていたのは、危機という漢字の後ろの言葉に人と会うという意味の言葉を付け加えると、今度はチャンス、機会という意味になると。つまり、自分の人生の危機を好転させるためには、実は人と会うことが必要なんだ。そこから、危機が、チャンスに変えられる。そういったことを聞くことが、できました。また、カウンセリングの一つのソリューションフォーカスオリエンテセラピーというのがあって、解決を求めるカウンセリングというのがありました。で、これは、カウンセリングに行った人がどれぐらいいるか知れませんが、自分が問題を抱えて、カウンセラーのところに行く。しかし、カウンセラーの人たちは、あなたの問題はどこにありますかと。家族に病気の人はいませんかとか、過去に悪いことをしませんでしたかということで、悪いこととか問題ばっかりを聞いていく、そんなカウンセラーのやり方の中で、それと反対に少しでも小さい希望を見つける、そしてその中で自分が今の状況、今苦しいとすれば、今までの人生の歩みの中の最も苦しかった時から見てみると、今の苦しい時期はどうなんですかというふうな質問がありました。つまり、かつての苦しみ、そこから今の苦しみを 見てみると、少し何か違うものがあるんじゃないか、そしてかつての苦しみを乗り越えたときに どういうことで乗り越えることができましたかということで、少なくともその時に乗り越える何か、きっかけがあった、それを思い出すことができる。もしかするとそうして人と会って話をしていく中で、今の危機が新しいチャンスに変えられるかもしれない。そんなことをクリスマスのこの話を聞き感じていました。今若い人たちにとって希望がないと呼ばれている時代、学校でどれほど勉強しても先がどうなるのかわからない、そんな時代、幸せは一体どこにあるのか。しかし、とある戦争の時代を知る人と話をしていると、その方はこんなことを言ってくれました。先生、今は天国ですよ。店に行けば食べ物が手に入る。こんなこと僕たちが幼かった頃にはありませんでした。その方は戦争の時代を知っていて、そしてその時には本当に食べたいと思っても、またたとえお金を持っていたとしても食べるものが手に入らなかった。勉強がしたいと思っても勉強することができなかった。そして普通に爆弾の音やそういったものを気にせずにゆっくりと寝ることができなかった。その時代を知っている人から見ると、今は天国だ、そうおっしゃられました。私はもしかすると幸せを求めている私たち、また救いを見出したいと思っている私たち、特に苦しみを覚えているとき、本当はその時に神様を見出す、救い主を見出す、そして苦しみの時からほんの少しそれが癒されるとき、その時に神の救いを見ることができるのかもしれません。お祈りをします。神様、私たちはクリスマスの恵みのひとときを共に過ごすことができました。しかしその祝いの時が終わり、また現実の生活を見るときに、さまざまな苦しみや悩み、そして先に希望の見えない、そんな思いをしております。しかし御子イエスキリストを一番初めに迎え入れた人々、少なくともルカによる福音書によって示されている、そこには本当に苦しみを味わっていた人々、ずっと悩んでいた人々、そして死を目前に知っていた人々がいました。その中にあなたが救い主イエスキリストの到来を示されたように、どうか私たちが本当に苦しんでいるとき、あなたによる救いを見ることができる、どうかそのことを信じて祈りつつ歩むことができますように。またこの教会での最後の、この年の最後の礼拝のひととき、どうか私たちがこれまでの歩みを振り返り、そして新しい年にあなたによる希望によって満たされ生きていくことができますように、どうか私たちに祝福と導きを与えてください。この祈りを集まりました一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌269番を歌います。 座りください。献金を捧げます。礼拝の恵みと感謝の印として、応答の印としてお捧げください。
御在天の父なる神様、兄弟姉妹と共に御堂にお招きを受け、ただいまは遠藤牧師を通じてあなたの御心を学ぶことができました。救いということについてのお話で、新しい年をきっと素晴らしい希望に満ちた日が迎えられることと思います。今あなたからいただいた恵みの一部をお捧げいたしました。清めてあなたの御用にお使いください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
牧会報告をします。その前に前後左右の方お名前を言ってグリーティング。それでは本日の集会は教会の大掃除です。ご無理のないように目についたところお掃除お願いします。今週の集会は特にありません。遠藤牧師の予定は29日水曜日が面会日となっております。次週手術は1月2日後端節第2手術10時半から新年合同聖餐礼拝です。子どもたちも一緒に礼拝を捧げます。どうぞお出かけください。礼拝後の集会は特にありません。以下ご覧いただきまして、一番下のと右側の一番上ですが、1月16日の日曜日礼拝後、婦人会と青年会の合同礼会があります。婦人会の出席できる方は今日後ろの掲示板に紙が貼ってありますので、ご出席の方お名前をご記入お願いいたします。それから報告以下は皆様ごゆっくりお読みください。それでは唱詠29番を歌いました後、祝祷放送があります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、今日おた改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
ですよね。
私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを、信仰を持って心の中にキリストを味わっています。私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。神様、今このひととき、あなたとともに、私たちがあなたの命の糧であるパンと酢を受け取ることができました。どうかこのときにあなたが私たちとともにいること、そしてこのパンと酢を通して、塚田さんのその心と体に新しい命を与え、そしてこれからの一日一日を生きる力を与えてください。この祈り、塚田さんの祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお伝えします。
障害を愛してこうして教会に来てくれたことを感謝いたします。また福祉先生の準備が出たお心を借りられまして、私が住み込んであなたの御前に教会を許されたことを感謝いたします。もう今お会いいただきました。これだけ長くいるのが1年だと思いましたけれども、今頃になってやこのあなたの恵みが分かりました。この年ながらの人は本当に本当に恵みを与えられる
メリークリスマス。
1月で出てもらいます。